はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、教えすぎって本当にダメなのかというね、お話をしていきたいと思います。話の結論としてはダメではない、ただし軸は持ちましょうということが、私の考えです。ぜひ最後まで聞いてください。まずですね、お知らせのようになるんですけれども、YouTube でこちらをお聞きの方は、このご覧のチャンネルでですね、私は基本的に火曜日と金曜日の夜6時、にですね、メイン講義、動画講義を配信してるんですね。私が顔を出してホワイトボードで解説するっていうのをやっていて、それ今日の6時にアップされるんで、ぜひ見ていただきたいんですが、今日のアップされる動画のテーマは、小さく守られた時の対処法っていうものなんですね。質問いただいたものに答える形で、今日の動画を撮りました。小さく守られた時の対処法ですね。ディフェンスが前にこう当たってくるのではなくて、リングの方にこう下がって守るっていうケースが結構あって、外のシュートがあまり上手くない場合はですね、これ非常に困るんですよ。あなたもね、経験があるかもしれないですけど、小さく下がられると外から放るしかないような感じになっちゃって、どうやって攻めたらいいのかわからないと、なんかアイデアありますかという質問に対して答えた形です。詳しくはね、今日の夜の動画を楽しみにしていただければと思うんですけど、アイデアとしてドリブルで侵入できないのであれば、ポストでボールを入れるとかですね。あとは中学生以上だったらスクリーン使えばいいかなと思うので、効果的なスクリーンを使う方法とかね、そんなことをですね、今日の夜の動画で解説しています。はい、よかったらね、今日の夜の動画見てみてください。で、それを受けて、チェックがてらですね、つい先ほど今日の動画見てたんですけど、そうだなと、こういうやり方は一つ選択肢としてあるよなというふうに思いながら、私この結構多くの方からこの下がられた時どうやって攻めますかっていう質問を今までものすごくたくさんいただいてきたんですね。で、いただいてきたのは結構なことなんですが、多くの方がですね、何かこう攻め方を一個しか教えてない方が多い気がするんです。この場合はこういうふうにしたらどうですかっていうふうに言うと、あ、それは教えてなかったですとか、あ、そういう方法もあったんですねっていうような反応をいただくことが多くて、何かこう、ディフェンスの状況に応じて攻め方ってこう、たくさん教えておいた方がいいんだなって私は思うんですよ。なんかディフェンスが当たってきたらこう、下がってきたらこうとね、こうだったらこれをやる、ああだったらああするっていうようなものの選択肢がたくさんあればあるほど、その攻めてって増えるわけじゃないですか。ね、私がよく言うバスケットボールは後出しのじゃんけんだっていう言葉にあるように、とにかくうちはこれなんだみたいなね、徹底して何かを教えていくっていう、なんかこう、いいように思えるんですけど、うちはとにかくグーなんだみたいなね、そんなじゃんけんって勝てるはずがなくて、たくさん知っとく、グーだけじゃなくてチョキもあるよ、パーもあるよと、ディフェンスがこうだったらこう、こうだったらこうね、ああだったらああ、ね、ああだったらああっていうような、まるでプログラミングのですね、if then プランニングっていうんですか、もしこうだったらこうしましょうみたいな、そういうプログラミングの選択肢がですね、たくさんあればあるほどいいわけですね。で、一つのことを徹底していく、うちはこういうオフェンスやります。例えば日本一スクリーンが上手いチームになりますとかですね、日本一パスの上手いチームになりますとか、なんかそういうコンセプトがあれば絶対それはそっちの方がいいんですけど、かといって、具体的なやり方を一個だけしか練習しないっていうことではないんですよね。なんとなくわかるでしょうか。一番大事なのは判断力であり、で、その判断力のその元になるのは、やっぱり指導者がこの場合、ディフェンスが当たってきたらこうするんだよ、ね。で、下がってきたらこうするんだよ、みたいなことをですね、やっぱり言語化して、ドリルにして、たくさん選択肢を与えておくっていうことが大事だと思います。なんかややもするとですね、いろいろこうだったらこう、ああだったらああっていうのをたくさん教えることは、何か子供たちには早いんじゃないかとかですね、教えすぎるとあんまりこう、消化不良になるので良くないみたいなね、そういうふうに考えてらっしゃる方も多いと思いますし、私もなんか、その意見が、全てね、とにかく教えれば教えるほどいいっていうわけじゃないんですけど、一つのコンセプトを持った上で、うちのチームはこういうやり方で攻めます、うちのチームはこういうやり方で守りますと。 ただし、その場合、相手がいることなんで、こうはなりますよねと。こうなったらこうしましょう。ああなったらああしましょうっていうですね、このプログラミングの選択肢はたくさん持っといた方がいいんじゃないかなと思います。で、コーチの頭の中に持っとくというよりは、練習の時に、こういう場合はこうするんだぞと、こういう時はこうやって攻めるんだぞと、ディフェンスが下がられた時はポストにボールを入れましょう、ね、当たられた時はドリブルで抜きましょうと、ね、スイッチをされたらこうしましょう、ね、ファイトオーバーされたらこうしましょうと、ね、オフボールのところはこうしましょうっていうのをかなり事細かに練習するっていうことをやっておいた方が、なんか一個一個に触れる時間は少なくてもですね、その頭の中に選択肢が残るので、判断力を鍛える練習になるんじゃないかなというふうに思います。なので、今日のこのラジオのタイトルの教えすぎは本当にダメなのかっていうと、決して私はダメじゃないと。いろんなことを伝えておいてあげた方が引き出しが広がるように思います。基礎技術のね、反復練習の徹底とかね、そういうこととはまた違くて、そのチーム戦術的なところはたくさん引き出しがあった方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。今日のね、夜6時にアップ予定の動画は、小さく守れた時の対処法ということなので、まあ、これが一つの、ヒントということで、あなたもですね、自分のチームもですね、自分のチームのオフェンスのやり方は、まあ、基本はこうだと。ただ、相手が小さかったらこう、ね、大きかったらこう、下がられたらこう、当たられたらこうっていうような、選択肢をですね、いっぱい持っといた方がいいと思うので、まあ、そのきっかけにね、今日のこの音声と、夜6時にアップされる動画があなたの参考になれば嬉しく思います。ということでですね、いかがだったでしょうか。まあ、結構難しいところですけどね、まあ、こんな感じで考えてもっともっと教えていいのかなっていうことが私は基本的には思っていますね。はい、今日の話がですね、少しでもあなたのお役に立てば嬉しく思います。ではでは、コメント、返していきましょう。まず YouTube でもらったコメントからいきましょう。大原さんですね、ガードとフロントコートの分け方、アンダー15を指導していますが、手先の器用さは必要だなと思いますということで。本当にね、ビッグマンほど手先が器用じゃないといけないっていう時代に来てますし、本当にドリブルとかね、パスの練習みんなでやるっていう、そういう時代になってきましたよね。はい、大原さんありがとうございます。あとお名前が、イサオさんかな？これは、ですね、アンダー12のピックアンドロールは、ピックアンドロール禁止、これルール化すべきではないでしょうかと。トラベリングと同じようにピックスクリーンしたら、ターンオーバーにして相手ボールにするというルール化。そのぐらいのことが必要じゃないでしょうかということで、これなかなか面白い意見ですね。世界見るとそこまでやってないんじゃないかなと思うんですけど、結構ね、アメリカの、アンダー12のチームなんかは結構ガンガンピックかけたりするんですよね。だから、全部が全部悪いっていう風にはなかなかできないと思うんですけど、でも、やっぱり、それよりも先に教えることあるよねっていうのが、まあ、世界共通の認識なのかなという風に思います。ありがとうございます。あと、ボイシーの方でいただいたコメントもね、読み上げますね。影島さんはですね、センターのパススキルの重要性、認識しましたということでね、やっぱりハンドリングすごく重要だと思いますね。ドリブルハンドオフの渡し方ぜひね、練習してください。で、これね、すごく面白いんですけどね、宮崎先生ね、サッカーの先生、似たような話かなと思うんですが、ゴールキーパーのことを最近ゴールプレイヤーと呼び換える動きになってますと。なるほど、そうなんですね。シュートを守るだけでなく他のプレイヤーと同様パスのつなぎ攻撃の起点になるという考え方ですと。これまさしくですね、バスケットボールのセンターと一緒ですよね。ゴールキーパーをゴールプレイヤーというそうですね。これは私正直知りませんでしたので教えていただいてありがとうございます。面白い。はい、金城さん、ディフェンスリバウンドから速攻のパス、ハイポストからパス供給できるセンターがいるとテンポの速いバスケットができそうですねと。その通りだと思います。本当にそうですね。今の現代バスケまさにそういう感じなので、はい、ニコライ・ヨキッチが最高の例だと思います。アダタンさん、ミニバス保護者です。センターの話とても興味深かったですと。昔のようにインサイドに張ったセンターにボールを入れるシーンは減ったなぁと感じます。一方で小6娘はガードですが、選抜チームに参加すると普段自分のチームでやったことがないのでポストアップしたプレイヤーにうまくパスを入れられないでいます。なるほど、何か良い練習法やコツがあればということで。ああ、なるほど、面白いですね。一直線になると入れられるんですよね。はい、ちょっとこれ明日の放送とかに取り上げようかな。うまいパスの出し方みたいな。はい、ありがとうございます。ラストヒゲチップスさんですね。私はセンターが重要だと思いますが、子供たちがなかなかそう思ってくれず、 歯がゆいというようなところですね。フィジカル中心のチームにいつも負けてしまいます。50日後再戦するのですが、どうやって戦っていくか考えていますということですけどもね。まあ、今日の放送も何らかヒントになれば嬉しく思います。頑張ってください。なんか特別何かニュースとかがなければ、明日はパスの話しようかな。アダタンさんの話のね。はい、コメントぜひぜひいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。バスケの大学、毎朝ラジオ放送、そして、火曜日金曜日は、動画をアップしております。ぜひ YouTube の方チャンネル登録してください。そしてメルマガ登録していただけますと、最新のコーチングについてのね、アドバイスですね。言葉が出てきませんでした。すみません。コーチングについてのアドバイスを2日に一度私からあなたに直接メールでお届けします。完全無料でやってるメルマガなので、メルマガ登録してないよって方はぜひこれを機にメルマガの登録を済ませください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。ちょっと表ではね、出しづらいっていうか、私の個人的な考えとかですね、自分の実体験とか、皆さんの悩みを、より深く深掘りするとかっていうようなことをやっているので、全くこのラジオとか、YouTube とかではなくて、ガラッと変わったような内容をですね、お届けしているのがバスケの大学研究室というオンラインコミュニティになります。YouTube メンバーシップの方、そろそろリニューアルして、今日、明日とかぐらいにはちょっとね、形作ってリニューアルのお知らせ送ろうかなと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。